31章安息日に穀物をむしる。マタイ12章1から8節、マルコ2章23から28節、ルカ6章1から5節。章の内容、弟子たちが安息日に穀物をむしる。イエスは安息日の主。イエスと弟子たちは北のガリラヤに向かっています。春なので、畑には穀物が実っています。お腹が空いた弟子たちは、頬をむしって実を食べます。その日は安息日で、パリサイ派の人たちがイエスと弟子たちを見張っています。少し前、エルサレムのユダヤ人たちは、イエスが安息日を破ったと非難し、イエスを殺そうとしました。この日も、パリサイ派の人たちは弟子たちの行動を見てこう言います。見なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはいけないことをしています。マタイ12章2節。穀物をむしり、手でこすって食べるのは収穫と脱穀にあたるというのがパリサイ派の人たちの主張です。もともと安息日は信仰を強める爽やかな日であるべきでした。でも、彼らは何が仕事に含まれるかについて厳しすぎる見方をしていたので、安息日は大変鬱陶しいものになっていました。エホバが取り決めた安息日の律法は、そのように厳しいものではありません。イエスはそのことを示すため、いくつかの例を使って彼らの見方が間違っていることを指摘します。まずイエスは、ダビデとその部下の例を挙げます。彼らは空腹だった時、幕屋に立ち寄って供え物のパンを食べました。そのパンはすでに新しいものと取り替えられ、エホバの前から取り下げられたもので、普通は祭司たちが食べました。しかしその時は特別に、ダビデと部下は食べることを許されました。次にイエスは別の例を挙げ、安息日に神殿にいる祭司たちが安息日を守らなくても罪にならないことを、律法の中で読んだことがないのですか?と言います。祭司は安息日でも、神殿で犠牲のための動物を殺したりします。イエスはこう続けます。しかしあなた方に言いますが、神殿より偉大なものがここにいます。マタイ12章5、6節。つまり、イエスは神の大祭司なので、安息日を破ることなど心配せずに自分の仕事を行うことができるのです。イエスは大切なポイントを強調するため、もう一つの聖句を引用し、こう言います。あなた方は、私が望むのは憐れみであって、犠牲ではないということの意味を理解していたなら、罪のない人を断罪したりはしなかったでしょう。そして最後に、人の子は安息日の主なのです、と言います。イエスはここで、自分が行う千年間の平和な王国支配について述べていました。マタイ12章7、8節。人類は長い間、サタンの支配する世で、戦争や暴力に苦しめられながら生活してきました。しかし、安息日の主キリストは、私たちがずっと待ち焦がれてきた安心できる時代を実現するのです。復讐の質問。パリサイ派の人たちは、イエスの弟子たちがどんな罪を犯したと非難しましたか?それはなぜですか?イエスはそれらの人たちの見方をどのように正しましたか?イエスが安息日の主と言えるのはなぜですか?